お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
国内各地の情報や話題をお伝えするオーストラリアワイド。今日はブリスベンから長島文子さんのリポートです。長島さん、こんにちは。
こんにちは。
ブリスベン、いかがですか？
はい、最近ちょっとずつ、まあ冬ってこともあって、寒くなりつつあるんですけど、個人的には去年よりもすごいまだ暖かいなっていうふうに感じています。ので、いつも過ごしやすい生活を送らせていただいてます。
今日はそんなブリスベンからどういった話題をいただけますか？
はい、一つ目は、博多屋ラーメンさんの方で7月5日に、各店舗で、ラーメンが無料で提供されるそうなんです。このイベントは、クイーンズランドの日本領事館設立130周年と、日本、オーストラリアの友好協力基本条約約50周年を記念としたイベントとして行われるそうです。また、替え玉も1回までなら無料でできることもあるので、このオーストラリアに来てる日本の留学生であったりとか、ワーホリの方、また日本の味に飢えている皆さんにぜひ行ってほしいイベントだなって思いました。物価も日本に比べて高いので、日本のラーメンを食べるってなると、値段も少し張っていて、普段ならあんまり食べようかなって迷いそうなところなんですけど、無料ならもう、なんて言うんでしょう、日本の味を感じてもらえたらいいかなって思いました。続いては、6月7日に行われたブリスベンマラソンに、私も今回初めて参加してきました。初めてなので、まあ、10キロで、行ったんですけれども、このために約3ヶ月間週に2、3回私はサウスバンクの川沿いのあたりとかボタニックガーデンの方を友達と練習していました。で、コースはボタニックガーデンから出発して、ストリーブリッジを抜けて、ニューファームのところで折り返して帰ってくるっていうのが、まあ、10キロのコースだったんですけど、最初から最後まで沿道にたくさんの応援の人たちがいてくれたおかげで、もうすぐに終わって、1時間以内だった、1時間ぐらい走ってたんですけど、もうすぐに終わってしまって、あっという間でした。で、いつもだったらこんなに応援されることってあんまりないので、非現実的であったですし、そのストーリーブリッジって大きなブリッジが、まあ、ブリスベンにはあるんですけど、そこの車道を走ることっていうのは、こういう機会じゃないと絶対にないので、すごいいい体験をさせてもらいました。今まで、なんでしょう、マラソンって私あんまり得意じゃないかなって思ってたんですけど、まあ、こうやって最初からマラソン出るぞって決めたら自分でもやらざるを得ない状況にいて、で、だんだんと、まあ最初は3キロとか5キロとかから出発していったら、結構その走る楽しさ、特にブリスベンって本当に気候もさっきも言ったんですけれども、冬でも気候がいいですし、走りやすい、本当にランナーにとっては最高の気温なので、で、なんて言うんでしょう、川沿いでも私以外にもたくさんの市民のランナーの方たちが走ってるので、走るのがどんどん好きになってきました。
これからもマラソン挑戦されますか？
はい、ぜひ参加したくて、まあ、このイベント1年に1回だと思うので、来年はま、ハーフマラソン友達と出ようって話してます。
じゃあ、これからも頑張ってください。
はい、はい、ありがとうございます。続いてなんですけれども、これはもう本当に個人的なものってなっちゃうんですけれども、先週家族がブリスベンに来てくれました。で、どこ連れて行こうかなってすごい考えてたんですけど、家族、やっぱりだってでしょう、家族の要望が、もう休みたいみたいな、その仕事から、離れて休みたいっていう感じだったので、まあ、のんびりとした生活を一週間送ってたんですけれども、その中で、すごい褒めてくれたのが、ラテが美味しいっていうことでした。オーストラリアって、やっぱり、私こっちに行って、で、今まであんまり感じてこなかったんですけど、コーヒーがやっぱりすごいクオリティが高いなって改めて感じることができました。特に、なんでしょう、普通のミルクとかじゃなくて、ソイとかアーモンドとかってこっちミルクの種類も多いですし、なんていうの、健康に気遣ってる方も多いので、なんていうんでしょう、 両親はソイラテにすごいハマってたんですけど、こんなソイラテ見初めてな、こんな美味しいソイラテ初めて飲んだっていうぐらい気に入ってくれて嬉しかったです。また、なんでしょう、こっちの牡蠣、オイスターもすごい褒めてくれて、なんか日本のと比べると、なんかちょっと小ぶりな感じだらしいんですけれど、なんかそれがすごい気に入ってくれてよかったです。あとは、クイーンズランド州は、バスがクレジットカードで乗れると思うんですけど、それも日本だとそのスイカとかパスモとかチケットを購入しないといけないところを、すぐ誰でもピッて乗れることができるので、それもなんか、なんて言うんでしょう。なんか住みやすいっていうか、なんか観光客の方にとってすごいいい、システムかなって思いました。
まだクイーンズランド州は50セントですよね。
はい、まだ50セントなので、と、ウーバーじゃなくて、シティとか行く分にはもう、バスでみんなで行ったりとかしてました。
それは嬉しいですよ
で
ね。
すね。すごい、助かります。
長島さん、今、ワールドカップ開催中ですけど、シドニー
はい。
とかメルボルンではこのパブリックビューイングがかなり盛り上がってるんですけど、ブリスベンの方はそういった場所はあるんですか？
はい、ブリスベンでもサウスバンクのリバーサイドで、大きい画面が設置されてあって、そこで誰でも無料で、サッカー観戦ができる場所が今、パブリックビューイングとして、設置されてあります。そこで、まあ、すごい、大きい画面っていうのもあんまり見ることができないですし、そのサッカーファンの人たちとも交流できるいい機会だなと思って、そのスポーツはやっぱり、なんて言うんでしょう、知らない人でも同じ、チームを、なんていうの、一緒に、応援することで仲間意識が強くなって、自然と知らない、交流ができたりすると思うので、なんて言うんでしょう。日本の人でも、オーストラリアの人と仲良くなりたいとか、いろんな国の人と仲良くなりたいって人は、ぜひ、サッカーが好きだったり、興味があったりしたら、とかしたら、そういうサービスバンクのところに足を運んでみたりすると、自然とお友達が作れるかもしれないなって思いました。
シドニーとかメルボルンでは結構ちょっと荒れてしまって逮捕者が出るっていう事態も出たんですけど、ブリスベンはそこまででもないですか？
そこまで、あまり、まだ聞いてないですね。
じゃあ結構落ち着いて見れる感じですね。
そうですね。ちゃんとそのうちされてるところの人は、ちゃんと盛り上げてると思うんですけど、終わったらちゃんと帰って、そこまで荒れてるっていうのはあんまり聞いてないです。今のところは。
長島さんの周りは結構サッカー盛り上がっていますか？
そうですね。今、ちょうど日本に昨日戻ってきたんですけど、テレビをつけると日本でもやっぱりワールドカップの話題ですごく盛り上がっています。
日本は本当今すごい活躍してますもんね。
そうですね。日本も応援しつつ、次の試合がオーストラリアがパラグアイとの試合なので、この試合もぜひ見たいなって思いました。はい。
金曜日、
金曜
日
日。
号、両方とも試合があるので本当見逃せない
見逃
です
せない
ね。
ですね。どっちも応援したいなって思います。
長島さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。